私たちの人生にはさなぎのような時があります。
さなぎのような時、浅いぐらいに潜ることかな。
私たちの人生にはつなぎのような時があります。
つながりことかな、つながりことかな。
私たちの人生にはうなぎのような時があります。私たちの人生には草なぎのような時があります。
ちょっと待って待って、何やそれ、なぎなぎなぎなぎって言うってどういう意味やね。もしかしてそれってなぎつながりいうことかな。
そうです。なぎのような時。
なぎのような時。
で、何をゴーグルで探してみると、
ちゃちゃ、ゴーグルちゃうやん。これグーグル読むやん。グーグル。グーグル、もうええわ。
はい。失礼しました。
はい。まあ、真面目な話ですね。まあ、ためになる話からスタートしましたけれども、なぎっていうのは、風や波がしっかりこう収まっている状態のことです。
That was a small introduction, just in Japanese, so that we can begin our lesson today. So, we have very lowful, calm days.
波一つないこの穏やかな日々があります。
No waves, just calm days.
人生で言うならば、何の苦労もない、この何の不安もない、自分の目的に向かってしっかり進んでいくことができる、そんな平安な時というのが人生の中にはあります。
No sufferings, no struggles, no anxieties. We can go forward toward our goals and aims、うん、
けれども、いつもですね、その湖がそのような凪の時であるかというと、そうではないですよね。
We have relatively peaceful days.
激しい風が吹いてくるならば波も高まってきます。
But a lake is not always in such a calm condition、
うん、やがて大きな、こううねりとなってですね、小さな山みたいなこの波というものが、この次から次へとこの押し寄せてくるわけです。
If a strong wind was against us, we are beaten by the waves、
そんな日にこの船で出てしまったならばですね、もう波にもうおみくしゃにされて、この船がコントロールできなくなる。
Eventually it becomes a big swell and waves like a small mountain are borne on us one after another. If you leave with a boat on such a day, you'll be caught in the waves and you will not be able to control the boat.
もう悪くするとですね、船がもうひっくり返されてしまって、船のこのもう波にこう飲み込まれてしまうっていうようなことが起こるわけです。
At worst, the boat can be turned over and swallowed by the waves.
私たちの人生にもそのような嵐の日が来るんではないでしょうか。
Aren't there such stormy days in our lives?
次から次に押し寄せてくる波にもみくちゃにされて、自分の心も思いも感情もコントロールすることができない。
Days when we are washed away by waves and we drift, we cannot control our hearts.Our thoughts or our emotions.
自分の目的とする場所も見えない。もうどんどんどんどん波に流されていってしまう。漂流するような日々。
We cannot even see the place where we are aiming to go. The days of drifting, being swept away by the waves.
そのような嵐の時というのが私たちの人生にはあるのではないでしょうか。
Aren't there such stormy times in our lives?
私たちは何も問題のない人生を歩んでいたいなというふうに思います。
We wish always that we have a life that is without any problems.
しかし現実には私たちの人生の中には自分でコントロールすることができないような局面が繰り返し繰り返し起きてくる。それが現実なんではないでしょうか。
But in reality,There are continuous, uncontrollable situations in our lives, one after another. Isn't that the reality?
そしてそのようなコントロールできない局面に遭遇したとき、そういうコントロールできない人生の嵐というものに直面したときに、私たちは悩み、苦しみます。
And when we encounter such a time of storm, we worry, we suffer.
それが今日の箇所のですね、このマタイの14章のところに 書いてあるその逆まく波の中でもう船をこぎあぐねている弟子たちの姿にそのまま重ね合わせてみることができるのではないでしょうか。
Maybe we can overlap the same situations to when the disciples are struggling with rowing their boats on the lake in the storm.
聖書はこう言っています、マタイの14章の、ね22節から24節を見てみてください。
Let's look at Matthew chapter 14Verses 22 through 24.
聖書はこう言っています。マタイ14章の22節からですね。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山に登られた。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタジオムか離れており、逆風のために波に悩まされていた。
Immediately, he made the disciples get into the boat and go before him to the other side, while he dismissed the crowds. And after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. But...The boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against it.
人生の逆風が吹くとき。
When the headwinds of life blow.
もうコントロールが不可能な、ほどこの正面から吹きつけてくるこの強い波。
Uncontrollable, uncontrollable, strong winds blowing from the front. Strong, strong waves.
それらのものにこの行く手をこの阻まれるときにですね、私たちは弟子たちと同じようにただ悩むしかない。
When we are blocked from going forward, we, like the disciples, have no choice but to worry.
私たちには悩み、苦しむことしかできないんです。
We can only worry and suffer.
今日はね、ちょっと事情がありますので、自分はここまでとさせていただきます。ここからはね、その特別なスペシャルゲストスピーカーの方をお呼びしてますので、どうぞ皆さん拍手を持ってお迎えくださればと思います。
From here onward, we've called a special guest speaker today, so please applaud him to welcome him.
はい、では拍手でお迎えください。では。あれ何や同じ人ですか。すぐ働きはないかと思われた方もいるかもしれません。
Wait, people maybe think you just changed your clothes.
ちゃうちゃうちゃう。俺の名前はシモン・ペテロか。My name is Simon Peter. ちなみにこれ、マット。Good, good. Thank you. 俺は本名はバルヨナ・シモンだ。
My real name?Is Simon Barjo.
ペトロっていうのはイエス様が俺につけてくれた名前で、その意味するところはギリシャ語で岩っていう意味だ。
Peter is the name that Jesus gave me, which means rock in Greek.
ヘブル語だとそれがケファっていう風になる。なので仲間内からはニックネームなのでケファっていう風に呼ばれてる。
In Hebrew it is Cephas. So among my friends, I'm called Cephas from a nickname.
イエス様からあなたは岩、ケファというふうに呼ぶことにするというふうに呼ばれたので、このあだ名がついた。
This nickname was given when Jesus said, You shall be called Cephas, which means Peter, in John chapter 1, verse 42.
なので、俺の名前はシモン、ペテロ、岩のシモンっていうところよ。
So my name is Simon Peter, Simon the Rock.
皆の衆、一つ質問してみたいことがあるの。
First of all, here is a question for you.
聖書のを見てみると、マタイの14章の22節の初めのところ、よく見てみると、イエス様は弟子たちを強いて船に乗せっていうふうに書いてあるじゃろ。不思議だと思わんか
?The beginning of Matthew chapter 14, verse 22, it says,He made the disciples get into the boat and go. Don't you think it's strange?
これあの新改訳聖書よりも新共同訳の方が意味合いがはっきりちゃんと出てますよね。強いて、つまり無理やりみたいにして弟子たちを行かせた。
He forced the disciples to go。
この後どんな目に我々が巻き込まれることになるなんて分かってたはず。
Wasn't Jesus supposed to know what kind of troubles we would get caught up in this?
なのになんでイエス様は弟子たちを強いて湖の方に行かせられたんだろう。
Then why did Jesus force his disciples to go onto the lake?
あるいはこういう質問もできるかと思います。イエス様は時になぜ私たちを嵐の中に追いやられるんだろうか。
In other words, why does Jesus sometimes drive us into a storm?
しかもその後の23節ですね。その時はまだ夕方前からということが書いてあるわけですが、25節では夜が明けるまで嵐は何時間も続いてた。ずっと弟子たちは波と風と戦ってたということがわかります。
Moreover, the storm continued for hours and hours. In verse 23, it says, It was already in the evening. Then, verse 25, shortly before dawn, we were fighting the waves and the wind all through the night.
俺たちがどんな風に感じてたかわかるか？
Can you feel how we felt?
一緒にボートに乗ってくださらなかったイエス様のことを俺たちがどう思ったか想像できるか?
Can you imagine what we thought of Jesus who didn't get on that boat with us?
いや、しかしですね、ここに一つの慰めがある。
There is one hope here though.
俺たちが逆風にただ苛まれていた時に、イエス様は何をしておられたか。
When we, the disciples, were suffering in the headwind, what was Jesus doing?
何?
Walking on the lake? No, before that.
そう、波の上を歩いていたわけじゃなくって、その前ですね、その前に何をしておられたか。23節によると、イエス様は、
According to verse 23, Jesus was praying.
イエス様は一人山の上で祈っておられた。
Jesus was watching the disciples who were suffering with the headwind.
逆風に悩んで苦しんでいる弟子たちの姿をイエス様は見守っておられた。
Jesus was praying all through the night.
そしてイエス様は夜を徹して祈っておられたんです。私たちの人生の中でイエス様が一緒におられないように感じる時というのがあるのではないでしょうか。
There will be times in our lives when we feel Jesus is not with us.
人生の逆風が吹いてきてイエス様の姿が見えない時があるでしょう。
At that time, there will be times when you cannot see Jesus, when the headwinds of your life are blowing.
その時に私たちが覚えておきたいこと、それはイエス様は私たちを見捨てておられるのではないということです。
At that time, what we want to remember is that Jesus is not abandoning us.
イエス様の姿が見えないとき、その時イエス様は祈っておられる。
When we cannot see Jesus, that time, Jesus is praying.
他の誰のためでもなく、ご自身のためでもなく、まさに私たちのために。
Not for anyone else, not for himself, just for us.
私たちが悩みから救われるように、試練から脱出できるように、私たちの命が救われるようにイエス様は祈っておられるんです。
Jesus is praying that we will be saved from our worries, that we will be able to escape from the trials, and that our lives will be saved.
もう一つ覚えておきたいことがある。
One more thing we need to remember.
イエス様はただ遠く離れた場所で私たちのために祈っているだけのお方ではないということです。
Jesus is not the one who is just praying for us from a faraway place.
イエス様は立ち上がって近づいて、
In order to save us, stands up.
逆風に悩まされている我々を救うためにイエス様は一足一足近づいてきてくださるんです。
In order to save us who are suffering from headwinds, Jesus approaches us step by step, one small step at a time.
逆らう波、山のような波というのが次から次へと襲いかかってくる。
There are waves against us that can be like mountains that attack us one after another.
俺たちは漁師だよ。プロ、プロ中のプロ、船を漕ぐプロ、それでもこの波を越えて進むことはできなかった。
We are fishermen, okay? We are professional boatmen. We are professionals. Still, we couldn't get beyond these waves.
けれどもイエス様はその波の上を近づいてきてくださる。
In spite of that, Jesus is approaching us on the waves.
見渡す限りもう風がもう荒れ狂っている、嵐でもうこのもう荒れ狂っている状態なのに、イエス様はどんな波をもものともせずに乗り越えてこられる。
As far as my eyes can see, the lake is raging with storms, but Jesus can overcome any waves.
どんな波もどんな逆風もイエス様が私たちに近づいてくるのを邪魔することはできない。
No waves or headwinds can prevent Jesus from approaching us.
そしてイエス様は私たちに話しかけられるんです。27節。安心しなさい。私だ。恐れることはない。
Then Jesus speaks to us in verse 27. Take heart. It is I. Do not be afraid.
安心しなさい。という言葉がありますけれども、この言葉はこの別の聖書を開いてみるとですね、しっかりしなさい、あるいは元気を出しなさいというふうに訳されていました。
Take heart, it is I, do not be afraid、
聖書の言語では、勇気を出して、あるいは平安あれといった意味が含まれている言葉です。
Take heart. When I looked at other translations sayTake courage. Be of good cheer. Be courageous. Be encouraged. Be still.
人生の嵐はまだなおも荒れ狂っている状態です。
The storm of life is still raging.
周りの状況というのは荒れ狂っている。
The situation around me is raging.
しかしイエス様が安心しなさい。しっかりしろ。元気を出して。勇気を出して。平安あれっていうふうに言われるんです。
Yet Jesus says, take heart, be courageous, be encouraged, be still.
この力強い慰めに満ちたイエス様のお言葉によって、私たちの心の中の嵐は沈められるんです。
This powerful and comforting word of Jesus calms the storms in our hearts.
29節を見てみると、イエス様は私たちを招かれるんです。来なさい。
And if you look at verse 29, Jesus invites us. Come.
弟子の一人だった俺はですね、このイエス様の招きに応えて小さなボートの中から一歩進み踏み込み出したんです。
As one of his disciples, I took a step out of the small boat in response to this invitation from Jesus.
外の状況は全く何も変わっていなかった。
Nothing has changed.
依然として風をコントロールすることはできなかった。
I still couldn't control the wind.
依然として波をコントロールすることなんてできなかった。
I still couldn't control the waves.
依然として船をコントロールすることもできなかった。
I still couldn't control the boat.
状況は前と同じまんま、悪いまんまで何一つ変わっちゃいなかった。
The situation hasn't changed at all. It's the same as before. It was just as bad as before.
でも俺は信じたんだ。かけてみたんだ、この方に。
But I decided to believe.
なぜか？イエス様が共におられるからです。
Why? Because Jesus is with us.
イエス様を信頼して船の外に一歩足を踏み出してみた。
trusting Jesus, I stepped out of the ship, one step on the rough waters.
高まく波の上に自分の足を下ろしてみた。
I put my feet down on the raging waves.
すると、その足は沈まなかった。
Then, my feet did not sink.
荒れ狂う波の上で俺は超然としていた。そこに静かに立っていた。
On the raging waves, I was standing firm. I stood still.
ここで気づかされるポイント、それはこの俺が水の上を歩いたっていうことではなくて、それがすごいんじゃなくて。
But the point that I noticed here is that it was not amazing that I walked on the water.
イエス様が俺に水の上を歩かせてくださったっていうのがポイントなんです。
What matters is Jesus made me walk on the water.
いくら単細胞の俺でもイエス様が水の上を歩くのを見て、それなら自分にもできるだろうなどと楽観的に思ったわけじゃなかった。
No matter how short-sighted I was, when I saw Jesus walking on the water, I wasn't optimistic that I could do it myself.
でも、自分にはできなくても、イエス様ならできるというふうに信じた。
But still, I believed, even if I can't do it, Jesus can do it.
信仰とは何か?
What is faith?
自分にできることを信じるんではない。
Faith is not to believe in what I can do.
イエス様ならばできるということを信じて生きることなんだ。
Faith is to believe that Jesus can do it.
いやいやいや、自分にはできないって自分を見て失望、絶望するんではなくて。
Don't get disappointed and despaired saying, No, 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 I can't do it.
イエス様を一心に見つめて、あなたの力で歩かせてくださいと願いつつ生きることなんだ。
But it is about living while gazing at Jesus and asking, Please help me walk by your power.
そうすると、不思議と力、元気、勇気というものが与えられて歩けるようになるんじゃないでしょうか。
Then, miraculously,You will be given strength, energy, and courage. And you will be able to walk. Isn't this right?
俺には魚と波をコントロールすることなどできない。
I couldn't control the rough waves.
しかし、けれども、魚と波は俺をコントロールすることはできなかった。
But the rough waves couldn't control me.
魚と波は俺をもう悩ませることはなかった。
Rough waves couldn't bother me anymore.
魚の波は俺をもう飲み込むことができなかった。
Rough waves couldn't swallow me anymore.
なぜなら、イエス様が安心しなさい。勇気を出して、元気を出して、平安あれというふうに言われたからです。
Because Jesus said, Take heart. Be courageous. Take courage.Be still.
そしてイエス様が来なさいというふうに招かれたからです。
And because Jesus said, Come.
周りの状況は何一つ変わっていなかった。
The surroundings around me didn't change at all.
でも心の中にイエス様の平安が満ちているならば、自分たちはもはや状況によって左右されることはないんです。
However,If Jesus' peace fills our hearts, we are no longer dependent on the circumstances anymore.
俺はいつまでも超然としていることができなかった。
But I couldn't stand still.
俺は信仰の強いやつじゃなかった。
I was not a person who had a strong faith.
俺は強そうに見えるかもしれないけれども、信仰の弱いやつ。
I may look strong, but I was a person whose faith was weak.
恐ろしい周りの状況を見てしまって、また恐ろしくなってしまった。
I became terrified by seeing the awful surroundings around me.
イエス様を見ている間は元気だ出ていたのに、イエス様から目をそらした途端に沈んでしまった。
When I was gazing at Jesus, I had courage. But as soon as I turned my eyes away from Jesus, I immediately started to sink.
じゃあ、イエス様から目をそらさなきゃいいじゃないか。ということになるんでしょうけれども、強い風が吹いてきて、波が逆まえていて、それを妨げるわけだ。
I shouldn't have turned my eyes away from Jesus, but the strong wind against me prevented me from doing so.
皆さん、あなたの人生はどうでしょうか?
What about you? How about your life?
私たちもまた信仰のよ、強い人ではないかもしれません。
You may not be a person who has a strong faith either.
私たちもまた状況によってたやすくおじけづいてしまう、恐れてしまう。
You also become afraid easily by your surroundings. You get terrified.
一度は心の中にイエス様の平安をいただいて、その状況の中で挑戦とすることができたとしても、それを長く保ち続けることが難しい。
Even if we can get the peace of Jesus in our hearts and be still in that situation, it is difficult to keep it for a long time.
私たちはイエス様だけを見つめることができずに、すぐに目を転じてしまって、外の恐ろしい状況だけを見つめてしまって、心の平安を失ってしまうんです。
We cannot keep fixing our eyes on Jesus. We turn our eyes away easily. Just seeing the terrifying surroundings outside makes us lose peace in our heart.
その途端にまた水の中にズブズブズブズブ沈み始めてしまう。
Immediately we start to sink in the water just like me.
心が沈んでいく。どんどんどんどん沈んでいく。
And little by little our hearts sink.Sink and sink more and more.
そしてもう私たちはもう絶望感に捉えられてしまってもう助からないかのようにさえ思われるんです。
Then we are already trapped in despair and even feel as if we cannot be helped anymore.
しかしその時どのようなことが起こるのか。
But then what happens?
30節です。私風を見て怖くなり沈みかけたので主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと風は静まった。
Look at verse 30. But when he saw the wind, he was afraid, and began to sink. He cried out, Lord, save me! Jesus immediately reached out his hand and took hold of him.Saying to him, O you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased.
信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか?
O you of little faith, why did you doubt?
自分が思うに、この言葉は怒って言われたお叱り言葉なんではなくて、おそらく優しい声で、まあ、しょうがねえやっちゃない。っていうようなトーンで言われたんじゃないのかなと思います。
I think these words were not angry, scolding words, but I wonder probably it was with a gentle, soft voice, with a tone like, oh well, it is what it is, しょうがないで。
しかも聖書を見ると、その言葉の前にですね、イエス様はすぐに手を伸ばして捕まえとは。
Furthermore, when we look at the Bible,Right before these words, it says, Jesus immediately reached out his hand and took hold of him.
俺が見上げると、そこには俺の手をしっかりと握っておられる愛に満ちたイエス様の眼差しがあった。
When I looked up, there was a loving gaze from Jesus, and he was holding my hand firmly.
31節の言葉をよく注意して、もう一度ですね、ゆっくりじっくり、見てみてください。
Please pay close attention to the words in verse 31 and take a closer look again, slowly, very slowly.
イエス様はすぐに手を伸ばして私たちを捕まえてくださる。
Jesus immediately reaches out his hand and takes hold of us.
イエス様がすぐに手を伸ばして私たちを引っ張り上げてください。
Jesus immediately reaches out and pulls us up.
イエス様の手が私たちの手を握りしめる。イエス様が私たちを捕まえてくださるんです。
Jesus' hand clasps our own. Jesus takes hold of us.
イエス様は救い主であって、私たちは信仰の薄い者たちなので、イエス様が私たちを捕まえてくださる。
Since Jesus is the Savior and we have little faith, Jesus takes hold of us.
私たちが滅びないようにイエス様が捕まえてくださるの。
It is Jesus who takes hold of us so that we will not perish.
私たちが死なないようにイエス様が捕まえてくださるの。
It is Jesus who catches us so that we will not die.
イエス様の手が私たちの手を握りしめる。イエス様が私たちを捕まえるの。
It means that Jesus takes hold of us so that we will not sink.
私たちも人生の嵐の中でイエス様に信仰の薄いやっちゃな、しょうがねえなっていうふうに言われてしまうかもしれません。
In the storm of life, we may be told by Jesus, Oh, you of little faith, しょうがないべ、you shouldn't do that.
しかし、どんなに無様に見えたっていい。私たちが主に向かって助けてくださいっていうふうに叫ぶならば、イエス様は手を伸ばして私たちを捕まえて私たちを救い出してくださいます。
No matter how weird we may look, if we cry out to the Lord, Lord, save me, Jesus is ready to reach out, take hold of us and save us.
イエス様は天の高いところにおられてですね、見下ろされて私たちを殺害してこうしなさい、ああしなさいと言っておられるんじゃない。
Jesus is not just looking down on us from a high heavenly place and saying, Do this and do that and you will be saved.
手を伸ばしてイエス様に引き上げられること。これが救いです。
He reaches out his hand and raises us up. That is salvation.
私たちの真っ只中に来てくださって、そして私たちと同じようにこの世の試練に遭われて、苦しめられて、しかも十字架にまでかかって、私たちの罪を許し、失敗を受け止めて、そして救い出してくださるお方なんです。
Jesus comes into the midst of us. Just as we do, he encountered all the temptations on this earth. He suffered, even hung on the cross. Then he forgives our sins.Accepts our failures and saves us.
ですから私たちも主を助けてください。そう祈る、そう叫ぶんです。
So we also cry out and pray, Lord, save me. We pray this. We cry out this.
主は私たちがそう主に祈り、叫ぶことを求めておられる。
The Lord wants us to pray and cry out to the Lord.
安心しなさい、私だ。恐れることはないと言ってくださる主が共におられる限り大丈夫なんです。それが俺たちの信仰じゃなかったか。
As long as the Lord is with us saying, Take heart, it is I. Do not be afraid. We are okay. Isn't that our faith?
助けてください。その時にあなたを愛する主はすぐに救いの手を伸ばしてくださって、沈むあなたのことを捕まえて引き上げてくださるんです。
Lord, save me, we cry. And then the Lord who loves us so much will immediately reach out to help. Grab us who are sinking and raise us up.
あとは全てを主に追い出す。
Then, rely on him for the rest.
その時に主は私たちを引き上げてくださって、もう一度船の上に乗り込んでくださいます。
He will raise you up.And get into your boat again.
32節ですね。いい言葉ですよね。もう俺にとっては忘れられない言葉ですよ。そして2人が船に乗り込むと風は静まった。
Let's look at verse 32. Such nice words. And when they got into the boat, the wind ceased.
最後の一言。信仰とは何でしょうか?
Last words.What is faith?
それは自分の力でイエス様の御手を握ることではありません。
Faith is not grabbing the hand of Jesus by your power and strength. It's not that.
そうではなくて、たとえ絶望的な状況の中であったとしても、私たちの手をしっかり握って離さないイエス様の御手を覚える。
But even within the desperate situation, remembering the hand of Jesus, who grabs your hand tightly and does not let it go.
その愛に信頼する。
Trust that love.
そしてイエス様から目をそらさないことなんではないでしょうか。
And fix your eyes on Jesus. Isn't that right?
ヘブル書の12章の2節、これ新改訳で、お読みしたいと思います。
Hebrews chapter 12, verse 2.
一緒に声に出して、読んでみたいと思います。Let's read aloud together. ヘブライ12章の2節。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。
Let's read out together. Hebrews chapter 12, verse 2.Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith.
もう一つですね。詩編の73編の21節から23節まで。
Let's look at Psalm chapter 73, verses 21 through 23.
私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。
Let's read together. When my soul was embittered, when I was pricked in heart, I was brutish and ignorant. I was like a beast toward you. Nevertheless, I am continually with you. You hold my right hand.
神様が私たちの右の手をしっかりと捕まえてくださる。
God holds our right hand firmly.
イエス様の救いというのは沈まないで歩くことができるように助けてくださるだけではない。
Jesus' salvation is not only about helping us to walk without sinking.
何度も何度も沈みそうになったり、あるいは溺れてしまうような時がある。でもどんなに不格好でもいい、助けてくださいと私たちが主に叫ぶときにグイッと引き上げて共にいて支えてください。
Even if we sink over and over again, and there are times when we are about to drown, no matter how weird or lame we look, when we cry out, Lord, save me, He raises us up and He supports us.
いずれにしても沈まない。それがイエス様。
We will not sink in either case. This is the salvation of Jesus.
この後、Oceans という曲ですね。いつも聴いてる方の歌詞ではなくて、クリス・ジュデルさんという方が書いた歌詞で、まあ、以前北海道の札幌で礼拝ミニスターとして5年間使えられて、まあ、今アメリカに住んでおられる方なんですけれども、まあ、今回礼拝で公に YouTube で一般公開してもいいですかって聞いてみたところ、ああもう全然大丈夫、何でも助けられることあったら言ってくださいというふうに快く快諾してくださいました。
Now let's listen to the song called Oceans. The Japanese lyrics were written by Chris JudeWho used to live in Sapporo in Hokkaido for 5 years as a music pastor and now lives in the States. I asked his permission to use this video in our online worship in public, and he said, "Absolutely, anything you need, I'll do my best to help."
Yeah. ちょっと癖のある歌い方かもしれませんけれども、それ以上にですね、本当に歌詞が素晴らしい、ので、この歌詞の意味をね、しっかりと、考えながら心の耳を開いて。聞いてみて、できればみんなで一緒に賛美したいというふうに思います。
So let's open our hearts and listen to it while pondering the meaning of these lyrics. And if possible, let's sing together.
Kissing you. taking good soon Itsubo shitemo Shuyesu Shinji Sekamaku nami no ue ni Shuyesu wo mihange Yobimoto me no Watashi wa anata no mono Anata wa Watashi no mono私を導く弱く恐れる時も主イエスは見捨てない赤幕な目の上に私はあなたのものあなたは私のもの
主耶稣が私を
Oh.